質問議員加藤達医。質問、高額の医療機器の活用状況は。答弁、新規購入した高額の医療機器の大部分は、耐用年数を超えた医療機器の老朽化による買い替えです。活用状況では、いずれも機器の性能は格段に進歩しており、従来は見つけることが困難であった病変を簡単に見つけることができ、検査時間の短縮により、患者さんの体への負担が軽減され、検査や治療を行う医療スタッフの負荷も軽減されました。より安全に、より正確に、より早く、より快適に検査・治療ができるようになってきました。活用状況で大幅に増加した機器は、23年度に更新した DSA や、23年度と今年度更新した内視鏡システムがあり、DSA については、従来月9件程度であったケースが、月24件に増加し、内視鏡システムも、月270件程度であった検査件数が、月におおむね330件と増加し、収益の増加にも寄与しています。質問、新設した地域医療連携室の現状は。答弁、地域医療連携室は、診療所や病院、介護施設、行政機関の連携である医療の連携と、退院・定員の支援をする退院調整及び患者さんやご家族の各種医療相談、介護福祉相談、その他医療費の相談などに対応する医療相談などの業務に当たっています。医療連携は地域の先生からの紹介に対応して、診療や診察の予約を行うこと、地域の先生方へ適切な診療情報を提供することが主な役割になっています。診療所への広報、診療所訪問など、紹介元の先生からのご意見、ご要望を伺い、医療連携に反映させる連携の充実に努めています。そうした取り組みも一つの要因になり、当院への紹介状を持参して来院される患者数が、4月から7月までに291件、前年同期比で 18.8% 増加しています。また、退院調整では、退院後、在宅で療養を継続される方のサポート、様々な理由による在宅復帰が困難な方への定員支援などを行っています。退院調整の窓口ができたことで、入院当初から退院後の生活を見据えて患者さんやご家族の方との関わり、介護の必要な患者さんにつきましては、担当ケアマネさんと連携できるようになりました。8月末までに220名の入院患者さんと関わりまして、患者さん本人やその家族が安心して在宅での療養生活が送れることにつながっています。質問議員、塚本俊一。市民便利手帳について、質問、平成22年第5回12月本会議で、多治見暮らしの便利帳の紹介をし、市負担ゼロで、時しも全世帯に配布できないかと質問した時の答弁は、利便性、手法の適切性、事業者と市との役割、責任、区分など、よく研究した上で、民間手法による費用のかからない方法による発行について検討していきたいとのことでした。その検討された経緯と経過、現状についてお伺いします。 答弁、内部で検討した結果、土岐市市民便利帳を市としては費用をかけない民間事業者の広告収入等による官民共同事業として発行することといたしました。現在、今年度末の発行に向け作業を進めているところでございます。なお、全世帯の配布については、来年度3月末から4月には配布をしたいと考えております。市営住宅入居募集及び今後の市営住宅について、質問、募集するときの空室の基準はあるのか？答弁、募集の基準につきましては、今のところ取り決めはございませんが、ある程度固まって空いたところで募集をかけるような現状であります。質問、老朽化している市営住宅の今後について、答弁、建築以後50年以上経った103戸について、現在お住まいの方に転居していただき、できるだけ早めに取り壊しの方向で考えております。建築後40年以上の大谷部、朝日ヶ丘、若宮、西野洞、ごとまきの用地については、新規の募集は控えております。また、建て替えは考えていません。質問、新規に市営住宅を建築しないのであれば、住宅弱者対策として民間活力を導入したり、借り上げ公営住宅は考えられないか。答弁、借り上げ住宅の考えは今ない。質問、高齢者公営住宅、地元で働く若者のための公営住宅の建設を考えているか、また家賃補助制度はどうか。答弁、公営での住宅は考えていない。また家賃補助も考えていない。公共工事設計労務単価の引き上げについて、質問、本市において新労務単価を適用して入札しているか。答弁、新労務単価を適用して工事を積算しております。質問、下請け業者への労務単価の指導は。答弁、適切に対応されていると考えます。質問議員、小栗恒夫、電源立地地域対策交付金の市職員人件費支給の市民の疑問について、質問、電源立地や施設の運転について、立地や周辺地域の理解を得るため、土岐市にも水波町沈思想研究所を対象に、電源立地地域対策交付金が交付され、市職員の人件費に充当されて使われております。ある市民から次のような疑問が私のところへ寄せられました。義務的経費である市職員の人件費を電源立地地域対策交付金で賄うことは市民感情として到底理解できない。仮に使うとしても、せめて高齢者や子育て支援及び障害者の支援など、市民生活向上につながる行政サービスに使うなら、まだしも理解できるが、サービスされる側の市民を差し置いて使うとは、市民と職員の立場が逆転している表れではないのか。この市民の疑問をそのまま市長への質問とします。答弁、電源立地交付金は、当初いろいろな人に対して制限がありましたが、それが緩和され、法律上そういうふうに使って、それに当てているものでありまして、保育園の職員にしろ、消防署の職員にしろ、それは市民サービスをする人件費でありますので、 それが市民サービスにつながっていないという判断はおかしいと思いまして、本来であれば一般財源で補填すべきところを、それで当てられますから、他の一般財源が自由な人に使われますので、決して市民サービスの向上につながっていないことに使われておりませんので、よろしくお願いいたします。最終処分場への心配について。質問。水波町新思想研究所が放射性廃棄物の処分場にならないか、市民は心配しています。絶対あってはならないことを前提に質問しますが、中央のトップに近い機関が廃棄物の最終処分に困り、水波の超新地層研究所の穴に地層処分もやむなしと苦渋の決断をしたと仮定した場合、余分な懸念かもしれませんが、市長は毅然として断固反対されますか？答弁。今の世の中、原発を立地するにしても何をするにしても地元の同意というものが必ず重要視されますので、いくら中央が頑張ろうと地元を無視して物事を進めるということは今の世の中ではないと私は思っています。私はそういうことがあっても反対してまいりますので、よろしくお願いします。質問議員高井由美子。防災意識の向上について。質問。災害発生時の円滑な避難誘導と防災意識を高めるため、公共施設利用の際、避難方法等の事前案内の実施について。答弁。各施設の非常口の再確認をして、非常口の位置の明示など円滑に避難できるよう対策を進める。市主催の会合等の冒頭に非常口の案内をするなど対策をすべきと考え、市役所庁内に周知をしていく。質問。自助の取り組みとして災害用携帯トイレの普及について。答弁。災害頭上訓練の際に災害用備蓄資機材の展示をし、簡易トイレも訓練参加者に紹介している。今後広報等普及啓発に努める。市民の健康予防について。質問。口腔ケア条例制定の考えは。答弁。健康都市21計画で8020運動を推進し、市民の皆様の歯科疾患の予防早期発見を図っているので、条例を定める必要はないと考える。質問。永久歯の虫歯予防対策として、フッ化物線香があります。フッ化物によるブクブクうがいで歯の再石灰化の促進、歯質の強化、細菌の抑制の働きがある。市内の幼児期、学齢期での実施について。答弁。現在小中学校5校で実施、実施状況を見ながら対応したい。質問。脳梗塞の前兆を見分ける方法、 FAST の啓発について。 F は顔の麻痺が片側にないか、 A は腕を上に上げられるか、 S は口が麻痺してろれつが回らない、 T は症状が発症した正確な時間など、4点をチェックする方法で、本人より家族など他人が見て早期発見できることを市民に紹介し、周知・啓発することについて。答弁。脳梗塞の早期発見のために特定健康診査を実施し、事後指導で脳梗塞の前兆の捉え方など指導。今後ホームページを活用し、周知・啓発を図っていく。